いただいているのに申し訳ない。そろそろじゃあ普通に話し始めてよろしいんで、
5名って言うけど、ごめんなさい、私起動してました。
という答え3名ぐらいかな。
そうですね。
じゃあ、
3秒でわかるこのネタバレ映画って話をしていこうか。
作業しながら、えっていう感じの。
そう。ルーク、お前は私の息子だ、みたいな。そういう話ばっかりしていくって。
みんな切りますよ。
全員ついてこれたら、勝ち、みたいな。一個でも知らんかったら、死亡、みたいな。
あ、何の映画か分かれば OK と。
そう。
なるほど。分かれば OK ですけど、それ僕がついていけない可能性全然あるんでやめてください。
ウイルスは幽霊とかもダメっていう。
大丈夫だけど。
村民全員が、グルで、グレーターグッドですって。
やめれーっていう。リンチェさん、今日エイリアンの3と4を見たんですよ。
はい、3は、どっちですか？完全版ですか？
完全版じゃないんですよ、3。
あ、はいはいはいはい、
はい。はい、それ後から知って、
はい。
あ、4は完全版だったんだとか思いながら、ちょっと3完全版じゃないんだとか思いつつ見てたんですけど。
そうですね、はい。
でも完全版っておいそれと見れる状態じゃないやんか。
今やっと、あれか、アルティメットエディションに入ってる。
そう、アルティメットエディションを買うしか見ようがないっていうね。
うん。だから、まあ、割引でも2000円ぐらいはするんかな。
うん。いや、1000円ぐらい売ってるよ。
あ、そうな。
中古で。
中古ね。はいはい。うん。
で、リンチェさん聞きたいんですけど、
はい、
3か4だったらどっちですか？
2つね、どっちも監督が大好きで、
ああ、
そもそも比べづらいんですけど、まあ、昔は3が好きだったんですよ。1にすごく似てるなと思ってたんで。
はいはい。
ただよくよく考えると、4が一番1に近いんですよ。
いや、僕もそう思うんですよ、本当に。
はい。
はい、まさにそう思ったんですよ。
原点に立ち返って、かつ、ジュネっていう監督の咲かせが出てたっていうか、いわゆるグランギニュールな世界が。
ニニョウ。
エリアン同士が、その、一匹のエリアンを殺して、3で脱出するみたいな、
はい、
ああいうところとか、あとすごい、敵の悪いやつ、なんだ、名前忘れましたけど、あいつを、その、メガネのおっさんが、こう、ガッと頭、掴んで、こう、後ろから、エリアンの子供がガッみたいな、
はい、
あれとか、本当いいセンスしてるなと思って。
でも、カタルシスですよね、いわゆるあの。
そう。やったーみたいな。
うん。はい。言ってみたら、ワンが原点で一番あって、
はい。
カッコたるエイリアンっていうものがあって、はい。ツーってまあ、キャメロンが拡大して、
はい。
作った感じがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
グレードアップさせたツーっていう感じ。
まあ、自分の作ろうとした映画と合体させただけですからね、あれ。
はい。
自己満。
そう。
そういう感じで、で、
はい。
で、4はまさにそれにまた近い行動をしてるなとは思うんですよ。
はい。
はい。
うん。
でも3だけはなんかちょっとそういうラインに乗ってないんじゃないかなっていう。
あれは本当にいろいろ迷走した経緯があって、そもそも全く違う話をずっと考えてたみたいで。
ちょっとだけウィキに書いてあるのはそれを見たんですけど、
あ、
どういうことなの？
そう、もともと誰だったかな、ウィリアム・ギブソンか誰かが脚本を書こうとしていて、で、脚本書いたんですけど、どっかネットに載ってますけどね、この脚本。
あの、
エゴですけど、もちろん。確かその時だったかな、木造惑星かなんかの話を書こうとしてた時期があって、多分それなんですけど。
はい、
うん。
で、それとか全部ポシャって、どうすんねんっていう話になって、結局、蜂が回ってきたのが28歳の新人監督っていう。
デビッド・フィンチャー。
フィンチャー、そう。で、フィンチャー自身も、その、才能はあったんですけど、その、脚本っていうのが後から、撮影中に脚本がないとか、なんか、まだ脚本来ないのみたいな、そんな状況で必死に作ってたみたいで、しかも最終編集権をもらえなくて、もうぶち切れたっていう。
ファイナルカット権を。
そう。で、要は、自分の意図に沿わない形で、結構宗教的な話が強いんですけど、あの話。
はい、
そこを全部カットされてしまって、で、今度の完全版を出すときも全然参加しなくて、DVD の特典にもほとんど出てこないっていう。
デビッド・フィンチャーってすごい喋るじゃないですか、
喋る人でしょう。そう。なのに、オーディオコメンタリーも何もないんですよ。で、編集も結局、その元のフィルムを一番フィンチャーの意図に近い形で再現したってだけで。
あ、なんかチェストハガーとかは出なくなるらしいですよね。最後のシーンで。
あ、チェストハガーは出ないのかな？
なんか整合性を保つために出なくなる。
うん。 僕あの、何よりあの、あそこの星で流行ってた宗教っていう話がすごい強くって。
ああ、そのキリストの再臨を望む宗教。
キリストか、その黒い天使っていうか、その要はあそこで囚人たちが、その必死に祈っていれば、いつか死の天使がやってきて俺たちを救ってくれるっていう教えをそのみんなを統率するためにあの黒人が唱えてたんですよ。
はい、
黒人の神父が、
はい。
で、みんな信じてたんですけど、はい、で、あの途中であの、恐竜だ恐竜だって最初に発見したやつが運ばれてくるじゃないですか。
はい。はいはい、言ってます、ね。
あの人がすごいいい信者だったんですよ。
そ
う、信者、熱心な信者で、はい、エイリアンを完全に死の天使だと思い込んでしまうっていう。
はいはい。
あ、本来は。あの、火に包まれるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはい、あります。
普通常版の方で。あれは、本当は成功するんですよ。完全版だと。
あはは。
成功して、ちゃんと閉じ込めて、はい、で、やったってなるんですけど、そこで最初に発見したやつが、それを逃がしに行くんですよ。
はい、はい、はい。ってことは、全然完全版だとそこの話の流れが違うっていうこと？
違うんですよ。要は、だからとにかくそこの星の宗教っていうところをバックにしている。エイリアンに意味を持たせてるっていうか、
はいはい、
その囚人たちにとってのね、ちょっと散漫なテーマですけど、ただフィンチャーらしくて好きかなっていう。
でも、それだったらわかりますよねっていう、その、
はい、
宗教の話が全く後に繋がってこないんですよ。
そうそうそう。
完全版じゃない方は。
はい。
なんで、単にいいやつみたいに映ってるんですよ。あのメガネの人は。
あ、はいはいはいはい。
宗教を広めてる人が。なんでこいつがこんなに頑張ってくれんねんっていうような話にしか見えないっていうか、
は
い、もう脚本として構造が成り立ってない。
ですよね、あの編集。何も分かってないっていうか。
うん。どうしてもなんか、話の筋が通ってないんで、
はい、
もう、映像を見るしかないなっていう感じ
にな
っちゃうのがさ、ちょっと、うん、劣るなって感じちゃう、
はい。
ところではありましたね。だからそういう背景があったんですね、やっぱ。
そう、ちゃんと、しようとしてたんです、監督は。
はいはい。
そのシーンも撮ってましたし、ただ、とにかく上映時間を短くして、回転させようと。
なるほど。
フォックスが。
はい。
自責フォックスが。
プロデュース、プロデュースですわ。
そう、それでよく20世紀フォックスはまた組んだなと思いますけど。ファイトクラブとかもあそこですし。
あー、そっかそっか。
あれでも文句垂れてたような気がするんですよ。だっけな、ブラピが出てくるやつ。
あ、ベンジャミン・バトン。
ベンジャミン・バトンのオーディオコメンタリーで、カーテンコールがあるじゃないですか、あの映画。
はいはいはい。
まあ、死んだ人たちがこう、出てくるっていうシーンが最後に。で、あれに対してすごいなんかこう、カーテンコールは、なんかつけたくなさそうな感じで話してるんですよ、カーテンコールについて。
いまいちみたいな。
そうそうそう、これはカーテンコールでって言ってて、でその後になんかスタッフロールのところで、はい、スタッフロールに死亡記事を載せるよつもりだったんだ、僕は、みたいなことを言ってて。でも、ボツになったけどね、って。で、
はいはいはい、
カーテンコールにするぐらいなら、その、はい死亡記事を載せるべきだよとか言ってて、なんかその、多分、何種類か用意したエンディングの、一番受けのいいやつを、
はい。
プロデューサー側がファイナルカット権を持ってて、そっち側になったの
かな、みたいな。なるほど、ね。確かにね、かっこよくないですよね、エンドロール。
ですよね、
インチャーの割に。
多分
はい、
カーテンコールがなかったらすごくかっこよく終わるんですよ。
はい。
台風のシーン、台風が来て、
はい、
で、カーテンコールがなかったら、水に流されていく時計のシーンに繋がるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そしたら意味の繋がる、カットの意味が。
ですね。はいはい。
はいはい、意味性が全体を通して最後のに繋がっていく、カットの繋がりになっていくと思うんですけど、はい、カーテンコールがあるせいでちょっとおかしくなってると思うんですけ
ど。確かに。ただまあ、なんていうか、長いヒューマンドラマを見てきた満足感っていうか、そういうのをやりたかったんでしょうね、きっと。やろうとした人たちは。そのカーテンコールを。
まあ、それは、まあ、美しくはある
ん
し、やっぱり。
わかりやすく感動みたいな。
うん、
ただ、定石すぎて面白くないですよ。
そうですね。で、フィトリンチャーがやるんなら、それでなくていいっていうのは。
うん。
長い時間やったんだからっていう。
はい。
まあ、ありますよね。ずっとケイト・ウィンスレットでよかった。
ケイト・ブランシェット。
ケイト・ブランシェットを、おばあちゃんの格好させて
。はいはいはい。
あまり美しくない状態で映しっぱなししたんだから。
はい。
そこにすごい意味を持たせ ってるつなぎにしたかったんでしょうなーって、本当は。
はい。
と思いましたね。ファイナルカット権って大事ですね。
全く意図がずれてきますからね、作り手の。
そうですね。
編集を意図して撮ってるはずなんで。
いや、もう絶対そうです
よ、ね。脚本。そうそうそう。というか、監督が言い訳し始めるじゃないですか。逆に。その、ファイナルカット系がなかったからだ、みたいな。特に若い監督とかが。
あ、まあ、
でも、言われても実績がないんで、こっちとしては分からないんですよ。その本当にすごかったのか、彼が編集したら。それとも、その、本当に口だけの人だったのか。
期待値だけ群が上がっていくしね。
そうそう。だから、いっそのこと最初から編集してもらって、どっちの野郎ってこっちも見たいと思うし。
うん。
それで全然面白くないし、もっと編集よくできるっていうのやったら他の人がやればいいと思うんですけど。
まさにその、若い人とかはそれでいいんでしょうね、多分。
はい。
うん、で多分デビッド・フィンチャーぐらいになってしまうと、
はい。
自分の意図の方が良かったりする場合も あってしまうんでしょうね、はい、多分。
多分ね。
編集、絶対編集の人たちの方が上手いんですけど。
はい。
多分、編集って。ディレクターズカットで良くない。時も多かったりとか、まあリドリー・スコットとか例外がいますけど、
はい、ああ、
リック・ベッソンとかは良くないじゃないですか、あんまり。
完全版みたいなやつですね。
完全版は大体あんまり良くないかなって思う。
はい。
編集マンのうまさはありますよね。
はいはいはい。
どっちか難しいですね。
ただ3時間ぐらい撮ったけど、2時間になった映画とかは3時間で見たいような気がします。監督がやってもらってるっていう。
ああ。
ハリーポッターなんかは本当に学園のシーンなんかをガンガンとりあえず撮影回して、
で、
DVD でフルバージョンで出すみたいな。4時間ぐらいっていう。
日常生活パートを伸ばすと。
そう。だってそっちの方が多分ハリーポッター面白いんやんか。
うんうんうん。魔法を使ってる生活のワクワク感はあるけどね。
うん、授業とかね、スネープ先生に叱られたりとか、そういう話を。
そういう話
何30分アニメで出してくださいみたいな。アニメみたいな、
この
ドラマみたいなね。
ああ。
なんか、オルト・アマーチの、
はい。
編集の本があるんですけども、
はい。
それに確か総カット数の、
はい。
90分の1かな ?90 分の1ぐらいになるって、書いてありましたね。確か。
90分。
うん、それぐらいリテイクが多いってことですかね。
もうあると思いますし、
はい、
その、やっぱ、右から撮っとこう、左から撮っとこうっていうのもあったりとか。
はいはいはいはい。
で、今言われたみたいな、学園の、例えば、ハリーポッターだったら学園のシーンいっぱい撮っとこうとか。撮るだけ撮っとくんだけど、
はい、
もう結局どんどん削られて、はい、削るし削られるしで、
はい、
もうほぼ90分の1とか、それぐらいまで少なくなるらしいですね。
なるほど。逆に
90倍撮ってるっていう、時間的には。
はいはいはい、はい。
それは特に大きい映画、バジェットが大きいやつだったらそういうことはよくあるかもしれないしね。
ああ、そうでしょうね。バジェットが多ければ大きいほどそれはあるかもしれないです。
ちっさけりゃもうこれだけ撮ってしまいじゃんみたいな。
そうですよね。
あるかもなんですけどね。
仮にグリーングラスの映画なんかで90分の1にすると、元は2万7000カットとかいうすごいことになりますけど。だって2万7000じゃない、27万カットか。
もっとわけわからんな。
うん。
死ぬな、撮ってる人。
うん、だって、アルティメータブルとかあれ、3000カット近くあるんじゃん、あれ。
うまいことパチパチパチパチやって。
そうそうそう。あれはあれで予算かからんような気がするんだけど、うん、逆に。
だから、どうなる。でも時間はかかるからな。増やすとカットを。
まあね。
仕切り直して撮って、仕切り直して撮ってやから。
うん。
そもそもの 1カットのリテイクが少なくて数多いだけかもしれんからな。
うん。
ああ、まあそれはあり。
グリーングラスさんは。
うん。あ、でも、アルティメイトなので、
うん。
制作費が100億円ちょいかな。
いや。
あ、まあ、でも100億円って多いよな、やっぱり。
多いよ。
別に、その、なんやろ、CG、ボンボン、爆発ボンボンってわけじゃないからな、あの映画。
うん。
スターも、結局、マットデモしか出てないし。
うん。
アルバート・フィニーなんかも、一応、スターってはあるけど。
名脇役というか。
うん。
というような映画話をして、 皆さん聞いていただいててよろしいんでしょうかっていう。
いかがでしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。どうぞ何か掲示板に書き込んでいただければと思いますが、まあ、どうでしょう。聞いてる方いらっしゃいますか。現在5名という数字が出ておりますが。
ちなみにエイリアンは皆さん1234どれ派などなど。
なるほど。あ、そうだ。この失礼ハイダさん。
はい。
関連 URL を掲示板の URL にすればよかったですね。うちの、ブログになってます、これ。そういえば。
ああ、じゃあそれを、そこを掲示板にすればいいってことですか、ね、
ライブドアから来た人がわかるように。
ああ、なるほど。じゃあ今変えます。
はい、すいません。お手数ですか、お願いします。
はい、それが今、
よいしょ。
今可能なのか。
今から帰れるのかということですからね。
そこが触れない感じがちょっと触れないですね。
あ、放送中は触れないかね。
放送中は触れない感じですね。
まあテストということで、
そうですね。
そこも含めて次回からということですね。ね、
うん、まあシャッターアイランドの話も。
そんなに期待か。
してしまいますか。
あ、全然大宮地区でもいいですよ。2時間この間喋っていただきましたけど。
ああ、大宮地区。
大宮地区なら見ました。
ああ、これね。
うん。
もう話すことは。いや、あるけどね。例えば、前回話すとこで、なんか、ピーター・ジャクソンとの関係とか。
おお。
初めて、なんやろ。宇宙人ものをそのピーター・ジャクソンがそのプロデュースしてるって聞いたときに、俺思い浮かべたのがあの人のデビュー作で、バッド・テイストっていう。
まあ、そうやな。
うん、やな。もう新聞の、なんか配達員じゃないけど、その新聞社の仕事をしながら、そのお金食べて自分で作ったっていう映画でデビューして、突然なんか海外の映画祭に出てしまって、それで。
お、と、ここですみません。レスをいただきました。ココロン、ナンバーワンとか、なんて言うんだいいんですかね、これ。まあ、心の一番さんでいいかな。引き続き聞いてますよ。そしてエイリアンですが、僕は1、2、4、3の順で好きですと。4はウィノナライダーの補正がかかって でかいらしいですけども。
ウィノナライダー可愛いですよね。
なんか干されちゃいましたけど、いろいろやっちゃって。
です。けど、いいですよ、もう。なんだったかな、あれに出てたです。スタートレックに。
うん。
あ、ほ
ん
と？スタートレック
スポットのお母さん。
へぇー。金作だったら、金作なのかわかんないけど、ダーウィンアワードでちょっといいなと思って。
ああ。まだ見てないんですよ、あれ。
あ、あれ、うん、いいですよ。あ、
そうですか？
はい。あ、まあ、なんか結構面白い。
見てみよう。ダーウィンアワード。あ、2006年。スキャナダックリの音か。
ああ、なるほど。
ミノナがちょっと、いい味出してます。
はいはいはい。
ダイワードで本人役じゃなかった。
あ、いい。
違う。
なんか、
記憶と、
いやいや。保険会社のね、監査員みたいな役です。ダイワードっていうのはご存知ですかね。
ええ。バカなことをする人は。
して死んだ人ね。
はいはいはい、そうです。
その遺伝子を残さなかったことをおめでとうございますみたいな。
はいはい、そういうのに出てますね。ミノナフォスエで面白いかもしれないですね。ダーウィンアワードもちょっと。ちょっとミノナはいいですね。心の資産を言う通り、ミノナ補正はでかいと思いますよ。
ナイト・オン・ザ・プラネットで燃えた人的には。
ほう。
タクシーのうんちゃんはすごいいい役でした。
そういうなんていうか、
ひょうひょうとした感じが、はい、全然顔とか見た目とか違うんですけど、青い優に若干似てて当時。ひょうひょうとした感じ。サバサバしてるっていうか、よくわかんないですけど。むしろ可愛いみたいな。
あ、でもダーウィンアワードは結構サワッとしてましたよ。
ああ、
は
いはい。持ち味な感じありますね。
でもエイリアンの時はちょっと可愛らしい感じですね。
可愛らしいし、若干、まあ空気が湿っぽいからですけど、ジメッとしてましたね、なんか。
ああ、してますね、ジメッと。もう体の中もジメッとして。あれなんかエロいなっていう
。エロいですね。若干レズビアン要素みたいなのが見え隠れっていう。
あれはそういう要素としてとっていいの？
いいんじゃないですか、多分。
そういう意図はあり。 まあ、だ、その、だって入れますもんね。
まあまあ。
まあね。で、もう、シダニー・ウィーバーはちょっと、その、満化してるじゃないですか。スーパーマン化とか。
はい、
うん。
はい。
クイーンに生ませてるんですよね。リプリーは。
ちょっと、クイーンは、あれはだから、リプリーの中にいたから、その、
マザーのマザー。
人間と混ざって、で、人間と混ざったエイリアンを生むようになってしまったクイーンっていう。
ああ、そういうことか。
そう、だから、遺伝子が混ざり合ったみたいな説明が多分あったような。
はい、うん、クイーンエイリアンが言うとこのプレデリアンみたいな。
なるほど、なるほど。う
ん、で、あの、体制になってるんですよね、卵生から。
はいはいはいはい、はい。
で、産むようになってしまってて。そうそうそうそう、まあ、だから殺されるんですけど。
うん、孫か、じゃあ、あれは。孫ってことです
か、ですかね、その子供とすればエイリアンが。
骸骨的なあれがね。うん、
はい。
まあ、でもあのリプリーすら異形のもんやけどね。
リプリーじゃないって言ってるからね、あのシガニウィーバー自身も。
それだからいいってみたいな。
そうそう。新しいことをやったっていう。もう、うん、もうリプリーじゃなくていいでしょうみたいな。う
ん、でもそれはすごい僕は賛成なんだと思いますね、うん。なんか、だから面白いと思いますね、4は。
はい。
リプリー。久々に見ないといけないなや。エイリアンも。
エイリアンな。あ、てかあの4のあの、後ろ手にボール投げるシーンがあるじゃないですか。
あ、バスケットボール、はいはいはい、あります。
あれ、あの、本当にやったらしいですね。
本当に一発で入れてるとか、そういう。
なんかね、できないから CG でやろうって監督言ったらしいんですけど、はい、できるできるって言って3カット目で やっちゃったらしいです。男らしい。
も
う。男らしい。
もう、2からかな、はい、?3 からかわかんないですけど、もうなんか最初にシガニー・ウィーバーって出るじゃないですか。
はいはい。
なんかタイトルの次ぐらいに。
はい。
で。
はい。
なんかもう存在感のデカさが半端じゃないっていう。
シガニウィーバー以外では撮れないですよね、あれ。
ですよね、もう。
そのプレデターのシュワちゃんとかと全然違うっていう。存在感が。
本当に。